こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はね、タートルネックを着ている秋山先生とね寒くなったんだなというのを実感しながらやっていきたいなと思いますが、
はい、いや、先日ちょっと前にポッドキャストで合気道の話したじゃないですか。
はいはいはい、合気道メタファーに使った回、
ね、そうですね、受け取るというのは、相手と一体化するんだよみたいなね、
536回でやりましたね。
はい、私ごとき合気道は語れないんですけども、それなりに後で考えたら結構なんかいいこと言ったなみたいな。
おうおう、というか有段者ですからね、ごときがというか、少なくともある程度語っていかなきゃいけない立場ですよね。
いや、まだまだ
段っていうのは、
いや、初段なのでスタートに立ったって門前と言われてるんですけどもね。
はいはい、
ただね、あ、やっぱ一体となることが重要なんだって自分で喋った部分、それを意識してこれは稽古したんですよ。
うんうんうん、
で稽古してて、上級者の方、もっと私より上な、2段とか3段の方と一緒に稽古するんですけども、肘とか腕をこう決める技があって、上の方ってやっぱり効くんです、技が。でこうしっかりグッてやられると結構ですね、ここに腕にいらんところで技がこうできまくるんです。
うわ、本当だ。ちょっと放送でどう伝えていいか分かりませんけど、若干ちょっと仕事上で見たら触れちゃいけないかなと思って会話にしないようなくらいの打撃を食らってますね。
その場が痛いだけだったら全然痛くないんですけども、と思ったら、
すごいね、そんな怪我するんですか。
怪我ではないですよ、単なるあざなんでね、全然問題ないんですけども、こう自分で一体となるとか言っていいこと言ったと思ったら、すごい痛々となってるからあれと思って
痛いんだ、そんなに。
そういう部分もあるっていうことですね。
へえ、ということでね、はい、怪我を見ると一体となれなかったなということだけははっきりしたような気がしますが
その通りです、ね、
さて今日のね、はい、ご質問早速いきたいと思います。今日はですね、50代の経営者の方ということでいただいております。医療機器メーカーの販売代理店を営んでますというふうにいただいてますね。
はい、
秋山先生こんにちは。社員30名ほどの医療機器メーカーの販売代理店で経営者をしております。業績は安定していますが横ばいが続き、このままでは先細りすると危機感を持っております。先日の営業戦略会議で3つですね、なぜ変えるのか、どう変えるのか、具体的に何をやるのかを準備して丁寧に説明をしました。ところが、会議後に出た言葉はノルマは変わらないんですよねの一言。幹部からも社長の話は理想に聞こえますと言われました。私は理想を語ったのではなく、会社存続のための現実を語ったつもりです。認識のズレが起きるのは一体何を変えるべきなものでしょうか。伝え方なのか、組織なのか、聞き方なのか、それとも私自身のあり方なのか、ということでね、いただいてます。
いやいやいや、こういう場面っていっぱいありますよね。こう経営者の方が社員の未来を考えて、なんとかこう鼓舞していこうとか、しっかりとリーダーシップを取っていこうということで、こう一生懸命こう語っていくんだけども、なかなかこう届かないというかね。
うん、
で今ここの質問にあったものを見ていると、多分ですね、これはいわゆるこうゴールデンサークルと言われている、伝え方を高める方法の一つを使われたのかなと思ったんです。
Why? How? What? ってやつですか。
そうですね。でちゃんとこれやっぱりコミュニケーションのアプローチ方法としては、一つ有効だと私も思ってはいます。ただ現場でなってくると、なんかこう理想は語ってる、社長が熱いの分かってるんだけどみたいなのが起きたりね。そうするとそれ見ると、いや、なんか俺の説明がくどかったのかなとかね、いや、もっと分かりやすい説明しなくちゃいけなかったのかなとか、もっと自分の Y が小さかった、もっと大きな理念を語らなくちゃいけないみたいな、いろんなことを迷われる方って多いと思うんですよね。で、ここに対するアプローチ法っていくつかあるんですけども、今日は少し脳みそというかマインドの視点で見てみたいと思うんです。
これこの方がどのように伝えられたかは分かんないんで、何をね、なぜどう、そのゴールデンサークル的にお伝えされたのは分かるんですが、そこもわからない中ですけども、ポイントとして今日はマインド的な観点でのアドバイスがあるということですね。
はい、 で、この私たちが相手にこう行動を促すときによくこう考えていくのが、まずしっかり意味を伝えて、理解してもらって、共感してもらい、納得してもらったら行動していくっていうことを考えたりするんですね。
うんうんうん、
ですから、こう、ここにはこういう意味があるんだ、みたいなことをしっかり伝えて、いや、これだったら分かってくれるよね、と。確かに社長の言うこと分かったと。共感した。そして納得した。行動しよう、みたいなことを私たちは、こう、考えていきます。
はいはいはい。
で、これ、ある意味理想的な順番ですよね。ちゃんと、その、意味を伝えて理解してもらうってい
う
の
は。うん。
ただ、
意味を伝えて、理解してもらって、うん、共感をしてもらって納得をして行動する。
はい。
それができたらね、何でもできますからね。
で、その時にですね、こうなぜこれがうまくいかないかっていう、うまくいかない場合ですよ。で、いくつか背景があってですね、割とこれというのは身近な方にうまくいかないケースってあるんです。社員の方とかね。
うん。
で、これよく一番ゴールデンサークルがうまくいくと言われている一つのアプローチ方法がプロモーションなんですよね。顧客に対してそのプロモーションをかけているときに、私たちはこういうことを、なぜやるのかというのはこういうことです。で、そのためにこういうことをやります、具体的にこういうことやってきます、みたいなことをこう、まあ、プロモーションの時には有効なんですけども、身近な時に起きてしまうのは近いから普段の社長とか、まあ、部長が見えちゃってるわけです。
うんうんうん、
それあると、まあ、そういうことは言ってるけど、普段の態度ってどうなのって思ってしまったり、結局今までだって、その理想とかを掲げたけど、実践してくれなかったじゃん、みたいな、こう、バイアスが入ってしまうことってあるんですよね。
なるほどね。要は、人間関係のバイアスがかかって、言葉が入ってこないってやつですかね。
そうそうそうそう。まあ、だからこそ、逆に身近な人ほどですね、相手のその脳みその順番に沿ってお話をするという考え方があるんです。
ほうほうほう。脳みその順番。
うんうん。私たちっていうのはよくですね、ほら、大脳品質とか脳幹とかっていろいろ話あるじゃないですか。で、人が言葉を受け取るときの、まあ、順番として、まず一つあるのが、脳みそ、感情、意味っていう順番もあるんですね。
脳みそ感情意味。
そうです。まあ、この脳で言うと、脳幹、大脳辺縁系、大脳品質という順番もあるんです。
なるほど、なるほど。
これ、内側から行く順番ですね。
こう、動物脳的な方の。
あ、その通りです、ね。
脳幹と、
はい。次は大脳辺縁系、感情の部分ですね。
はい、はい、はい。
そして、大脳品質、意味付けというふうに。
まあ、理解に当たる部分ですかね。
はい。で、この順番も、一つ大切にしてもらいたいんですよ。
脳幹から入るってことですか？
はい。
逆じゃなくて。
そうです。
どうやって、ショック療法みたいな。どういうことですか？いきなり社長が、何？よくわかんないですけど。すごい、ダメだ。ちょうど今ハロウィンだからコスプレするぐらいしか思いつかなかったです。
あ、確かに脳幹ガーンってありますね。
うん。でもね、あんま効果なさそうですね。
まず脳幹っていうのは、まあ皆さんもご存知通り、この人は敵か味方を判別してると言われてますよね。
あ、脳幹はね。
うん。
はい、はい。
ということは、まず最初に相手に、印象づけるのは、この人は自分の敵なのか味方なのか、ということをちゃんと、あ、敵じゃないかも、みたいなことを印象づけていくことが重要です。
なるほど。でもこれ初めからもう社長が何敵って思われてたら、ちょ、結構スタートからもうしくじってますよね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。だって根本のところ、
敵と思ってたらですよ、ゴールデンサークやろうがですよ、私は社員のためを考えてますとか言っても、何なのそれみたいになってるじゃない
ですか。いや、まあそうですね、鼻から聞きていく。そうね、の今日の会は何、元もこうもない会ですか。
いや例えばですよ、私は社員のと顧客のためにこの会社を頑張っていきますって言って、え、何、社員の幸せ、幸せ何、こっちしんどいんだけどって、そのために営業強化します、営業強化って何、結局ノルマ言いたいんでしょ、みたいに、もう最初から相手の言葉をなかなかこう受け入れてもらえないんですよね。
まあ、家でね、パチンコは別に悪くないですけど、パチンコばっかりやってて尊敬されない父ちゃんがいきなりね、なんか 立派なこと語ろうとしても何言ってんだろうって思われちゃうみたいなのに近いですかね。
で、まあ、パチンコは悪くないですよ。でもなんかすごい立派なこと言った後、うん、じゃあ俺パチンコ行ってくれやと思った時にはって思ってしまいがちじゃないですか、
うんうん、
ということはこの人は敵か味方ということの、あ、味方じゃなく敵じゃないんだということをちゃんと伝えていく。
はいはいはい。
これどういうことかというと、
はい、
まずこちらの存在を認識してるかどうかっていうのが重要なんです。相手からすると
今回で言うとその社員さん幹部の方々がこちらのことを認識してるってどういうことですか。もはや眼中にないじゃなくて、え、どういうこと。
そうそう、そうなんですか。いや例えばよくね政治家の方が、ね、すごいこう立派なことを言っても結局私たちの生活のこと分かってくれないでしょみたいな話って、ね、はいはい、ありがちじゃないですか。
私たちのこと見てないと。
そうそう。で、うん、それと同じように、じゃあまず私たちの現状がどうなってるかということを引く気があるのかどうかっていうところが敵か味方のまずスタートになるっていくんですね。
ああ、なるほど。具体的でよかったです。なるほどね。
ですから、こうまずはその日常会話の話になっちゃうんですけども、一つはね、うん、自分たちのことを知ろうとしてるというスタンスを見せてくれてるかどうかっていうところでいきなり選別されちゃう。
なるほど。もうなんか人間のなんか根幹みたいな話ですね。
本当そうなんですよ。でその後が、まあ、そこを一回第一の門がそこですよね、で次の門が大脳辺縁系感情なので、この人の話を聞くと私は安心できるか、もしくは好感が持てるかっていうところなんですよ、
うん、
そうするとそこではあこの人は一応私のことを知ろうとしてるということと、あこの人って安心感があるとか好感がっていう時に、ここでやっぱり お話の仕方の声とかトーンが重要な気がします、
うん、
でこの2つの門をクリアするとようやく上司の言ってる言葉が耳に入ってくる、脳に入ってくる。
なるほど。
脳に入っていくと初めてこの人の言ってることは筋が通ってるのかとか、本当に私たちのことを考えてるのかということを考えていくわけですよ。
はいはいはいはい。
そうすると面白いですよ。その意味というものを本人たちが作っていくんです。意味をこっちに与えるんじゃなくて、あ、この人は私たちの話を聞こうと普段からしている、そして話しぶりとか内容を聞くとちょっと安心するし好感も少し持てる、じゃあ話の内容を聞いてあげましょうって聞くと、ああ確かに確かにね、だったらそれってやる意味があるかもねっていうことで意味が相手から生まれるということが起きる、
うんうんうん、今回の件って日常大事ってことですか。ちょっとどこに着地させたいわけではないですけど、
はい、
結構どうしようもないテーマですね。
一つは日常が大切ということがあります、
うん、
でもう一つはじゃあこれどうするかっていう時ですね、やっぱり相手のことを知ろうとするということなんです、
うんうん、
でこの相手のことを知ろうとするっていうとですね、やっぱりコーチングですよね、質問ですよねってみんな走っちゃうけど、
コーチングでね人を知れるなんてもう大きな誤解は確かにありますよね。
そうなんですよ。つまりね、質問っていうの時にヒアリングになっちゃうんですよね。最近どうなの、調子は、数字どうっていう時に、ここは同じ質問でも情報収集して分析するってことになっちゃうんです。
うん、
そうすると警戒しちゃうんですよね。ですからここでのポイントは、まあ、相手のことを知ろうとするって話に、まあ、今回は終始するんですけども、その相手のことを知るときに質問すればいいよということではなく、ですね、その質問するときですね、尋ねるというか訪れるって感覚を持ってほしいんですよ。
うん、
この感覚をですね皆さん掴んでほしいんですけど、分かるかな。例えば、私たちが一度も行ったことのない国に旅行行ったとします。そしたら私たちはその場所に訪ねていきますよね、訪れるというか訪問者、
うん、
そうすると、あ、この町の一体名物は何だろうとか、どこに行ったら美味しいパスタ屋さんがあるのかなみたいなことをこう訪ねていくって感覚ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
その感覚を持って相手の話を聞くっていうことを、まあ、日常からチャレンジしてほしいんですよ。つまりヒアリングとか情報収集というよりも、その相手のまあ世界観、 NLP でいうとマップなんですけども、相手の世界観の訪問者としてそのスタンスを持ってほしいんです。
う
そうすると例えばですよ、部下の方に今一番負荷がかかってるとかどこって、これもうヒアリングになっちゃってるんですよね。そうじゃなくて、あなたという世界観の中に訪問ビジターとして、今君が一番負荷がかかってるとかどこなのみたいなことをこう尋ねていくという感覚をすると、あ、相手は、部下の方はね、ニュートラルに、あ、この人は私のことをニュートラルにこう尋ねようとしてくれてるんだ、訪れようとしてくれてるんだっていう感覚がこう伝わっていくんですよ。
最後テクニック論の方も含めてちょっと落とし込んでくださっておりますけれども、うん、でもこの話って根本はやっぱりそのちゃんと相手のことを知ってくれようとしている人なんだっていう、その安心感のある脳幹を安心させるような関係性がないと話入ってこないので、テクニック論じゃないんですよということなんですかね、と受け止めましたが、どうなんですかね。
おっしゃる通りで、じゃあケム先生、一生懸命言葉語っても届かないんですよっていう方がいて、私も昔それにすごい苦労したんですけども、じゃあ言葉を届けるって何かっていうと、情報を相手に伝えることではないということですよね。まあ、それも含めて、その前に相手が何を見たり何を感じていくのかということを、まあ一緒に見て、その上で全体のアウトカムを初めて言葉で伝えていくという、その伝える前のお作法というか、まずその土台を整えていくということに少し意識を持っていってほしいんです。
まあ、なんかでも本当に超重要な、あの根底のね、話をしてくださった気がしますのでね。私はなんか、元もこうもないって言いましたけども、ある意味で元もこうもない話をちゃんとしてくださったということなんですかね。
そうですね。はい。
ということで、脳から見る人間関係ですね。すごい大事な男ですよね。はい、というわけで。
ぜひですね、ここの部分を一緒に丁寧にやっていきたいですね。
ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。